この時間は高校生をスタジオにお迎えしていろいろお話を聞いていきます。ハイスクール特派員登場のコーナーです。今日は今月最初の火曜日ということで、スタジオに有馬高校の皆さんをお迎えしてお話を聞いていきたいと思います。お二人来てもらいました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
はい、有馬高校新3年生の畑末東吾です。
はい、はい、同じく新3年生の平井龍奈です。
はい、今日はスタジオに、新3年生ということで有馬高校から畑末東吾くん、そして平井龍奈くんお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
お二人は吹奏楽部に、はい、所属しているということですけれども、はい、今日は学校は行かれたんですか？
今日行きました。はい、
そうなんですね。今日もう授業？
今日はまだ部活だけで。
部活動だけで、はい、吹奏楽部の、はいはい、今何かこう取り組んでることってあるんですか？
今日はあれですね、新入生が、はい、今日は教科書買ったりする物品販売の日でして、
はい、
それで外で歓迎演奏という形で、
うん、そうなんですね、
演奏してきました。
たくさん買ってもらえるように、
はい、
そうなんですね、
はい、演奏してきました。
そうですか。で、1年生はいつからかな？じゃあ、
8日、今週の金曜日から、
はい、今週の金曜日からなんですね、はい、じゃあいよいよ始まりますけど、はい、お二人はあれですか、1年生のその春っていうの覚えてますか？
僕はとりあえず緊張はしてましたね。
大工は緊張してた。
緊張はしてました。
ああ、
それは。どうしようかなっていう。
ああ、それはあれですか？この同じ中学校から友達があまり来てないとか、それともこう。
そうですね。やっぱ新しく友達できるかなとか、それこそ部活どうしようかなとか。
ああ、その頃は。
考えてましたね。
ちょっとドキドキしてた。はい、畑末君は。
僕たちの代って最初休校期間から始まったので。
うん、そうだったんですね、コロナのね。
はい。
うん、
だから、割とこう高校生活どんなんやろうって考える時間っていうのはあったのかなって思うんですけど、
うん、そうなんですね、うん、
分散登校やったもんね。
ああそうや、懐かしい。
クラスの半分半分登校登校で。
そうなんですね。じゃあもう入学式は行けたんですか？
入学式という名目ではなく、入学許可行事っていう
許可行事
名目で行きましたね。
そうなんですね、はい、そっかそっか、そういう時代だったですね、はい、その時はね、はい、
う
ん、しばらく経つとそれもまた ね、
そうですね、
なんか思い出になって、
あの時はだってね、
話せますね。そういう世代ですもんね、
はい、
そっか。じゃあそれからもうね、時が経って、はい、春からは3年生に、最終学年になりますけれどもね、はい、さっきちらっと聞いたら、もう受験の
もう受験がね
迫ってくるので、
はい、そうですね、
それがやっぱり目の前に、
はい、
そうか。まあ今日はね、その部活動の話、高校生活の話もお聞きしようかなと思いますけども、はい、お二人は吹奏楽部ですね、はい、今何名で活動してるか教えてもらえますか？
今は25人で
25人で、
はい、はい、
3年生は内訳としては何人？
3年生が9人、
9人
で2年生が16人、
16人、
はい、
合計25人で活動中。
はい、
はい、あの吹奏楽部、まあ特徴をですね、こう一言で言えばどんな感じなのか。
ああ特徴、
うちの部活の特徴、
吹奏楽部有馬高校、
うちのこの吹奏楽部って、はい、巷でなんか青春の音がするみたいな
青春の音がする、
なんかそういう言われ方をされてるらしくて、
いいですね
なんかそれを、はい、小耳に挟んだことがありますね。
そうなんですね、青春の音を奏でる吹奏楽部、
はい、
青春感を、
いいですね、
はい、
平井くんはどう思う？
僕はそうですね、やっぱそれこそ僕も1年生の時そうだったんですけど、うん、中学から高校に、
はい、
で吹奏楽部って違うかなって思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、いい意味で、うん、アットホーム的な、
アットホームな、
アットホーム的な感じで、
まあ、
気負わず楽しくできる、
うん、
いい部活ですね、
はい、そんなに厳しいっていうことでもなく
まあまあまあ、
楽しく、
楽しいです、僕は楽しいです、
はい、お二人はパートは何をされてるんですか？畑末君、
僕バリトンサックスを担当して。
バリトンサックス、はい、どんな楽器ですか？
サックスの中でもこう低音をやる大きい楽器なんですけど、
はい、なぜこの楽器を？
これ中学から続けてるんですけど、
そうなんですね、
はい、きっかけは何やったかな、もうずいぶん前のことやから、
とにかくもう4年ぐらい前でしょ、4年か5年前でしょ、
それはそうですね。
いやいや、30年前だったらもうね忘れてますけど、ついこの間ですよ私にとっては。でもちょっとあまり覚えてない？
そうですね。
まあ、でも似合ってますね。
あ、似合ってます。だってね大きいもんね体がね、はい。
似合ってます。
重たいんでしょう？
あ、重たいですね。
ああ、じゃあそれなりに体力ないとこなせない。
肺活量もねいるんで。
そうなんですね。 演奏するときは持ってるんですか、それは。
あ、持って、あのストラップにかけて演奏するんですけど。
へ、何キロぐらいあるんでしょうね。
何キロ、
まあまあ重たい、
10キロ弱ぐらい
ある。そんなあるんですか。
でもまあまあ重たいですね。
はい、5キロのお米持ったらもう肘痛めますから私ね。未だに痛いので。
やばいです。
10キロはすごいですね。へえ、じゃあ先生か何か勧められたのかな。
あ、どうやろう、うん、最初はなんかトランペットとかをなんか希望の紙に書いたような記憶もあるんですけど、はい、
それが通らず、
はい、最終的にはなんかサックスを吹いてましたね。
そうなんですね。バリトンサックスの魅力はどんなところに感じますか。魅力、
まあその低音なので、はい、やっぱり曲の中でもこうベースラインを担当することが多いんですね、はい、なんかそれにやっぱ自分で吹いてるとどんどん惹かれていきましたね、うん、
ビンビン感じます。
なるほど、いい感じで響いてるなってこう今日も響いてるなっていう感じがだんだんこう気分も盛り上がってくる、
はい、
あ、いいですね。平井君はパートは、
僕はトランペット、
トランペット、
はい、演奏しています。
かっこいいですね。
ありがとうございます。
どういうきっかけでトランペットを。
僕はあれですね、中学の時から僕も吹奏楽部なんですけど、うん、お母さんがもともと吹奏楽部 で、
うん、あ、そうなんですね、
トランペットをやっていて、で本当は入る気なかったんですけど、うん、ちょっとまあ見てみようかなっていうのでパッて見て、
はい、
そこでちょっとある一人の先輩がいまして、
うん、はい、
でその人のトランペットの音を聞いて、
うん、
かっけー、
かっけー
俺もあれやりてーってなってここまで来ましたね。
そうなんですね、はい、それを見たのは高校生の時、中学校、
中学校1年生で、
中学校の時
に、ちなみにその人を追ってここに来ました。
その方も有馬高校に進んだので、
は
い、で平井君も同じく有馬高校に行こうと、はい、1
年だけでしたけど一緒に部活できましたね。
そうなんですね、はい、何か教えてもらいましたか。
もう全てを教わったというか、もう、うん、携わったというか受け継いだというか、受け継げれてないですけど、ああなりたいなっても今でも思ってますね。
どんなところをこうその先輩から
なんていうんでしょう、僕それまでトランペットのイメージってなんかこう、
うん、
とりあえず高い音、でかい音みたいなイメージだったんですけど、見に行った時は、はい、まあ、繊細な、
はあ、
すごい耳に入ってくるというか、すっげーと思って、
はあ、
トランペットっていろんな吹き方できるんだなって思って、はあ、僕もそうなりたいなって思って来ましたね。
そうなんですね、はい、じゃあいろいろ教えてもらいながら。その方まだ楽器は続けてるんですかね。
続けてますね。
そうなんですね、
今でも、
はい、それぞれですね、はい、トランペットの魅力を平井君もちょっと教えてほしいと思うんですけど。
魅力、まあ、うん、そのトランペットやっぱり、うん、でも言うてもやっぱ高音が、
高音がね、
高い音がかっこいいなってやっぱ感じるんですけど、うん、まあ、ソロとかを担当することも多いんですけど、うん、その吹奏楽部っていうなると、うん、やっぱメロディーなんですね、
はい、
そのメロディーをトランペットだけじゃなくて、うん、トランペットからその受け継ぎというか、
は
あ、他のパートへの流れ方みたいなのを考えてほしいですね、はあ、いろいろかっこいいと思うんで、
はい、そこだけ目立つんじゃなくて流れがあって、
ね、やっぱ我がって目立ってたらあれなんで、
うん、あ、そうなんですね、
はい、調和を考えて
あ、そっか、なんか前行きたいような気がするんですけど、
まあまあそういう時もあります。
そこも抑えつつ、
はい、
調和を大事に、
みんなでトランペットとして聴いていただけたらなって、
はあ、そうなんですね、
思いますね、
はい、じゃあその、まあ、練習も含めて楽しく今してて、
はい、楽しいです、
ということですね、はい、で先ほどねお聞きしたら吹奏楽の特徴は青春の音がするということですけれどもね、で昨年1年間、昨年度ですね、はい、活動をちょっと振り返ってもらいたいなと思いますけども、どういったことありました？
そうですね、うん、まずコンクールに出たんですけど、うん、そのコンクールが2020年度はコロナでなくなっちゃってたので、はい、2年ぶりだったんですよ、それで久々に出れたのがすごい嬉しかったですね、はい、
それどんなコンクールだったんですか？
もうその吹奏楽としての
吹奏楽コンクール、
はい、
これ全国的な、
ああそうですね、
ああそうなんですね、夏に開催される、
あ夏に7月の終わりぐらいに、
ああ、
はい、
大きな大会に、
はい、
これが2年ぶりに、
ね、2年ぶりに、
印象に残ってる、
はい、
平井君はどうですか。
そうですね、僕もコンクールはやっぱりそのずっとできるんかなが多かって、
うんうん、
その、まあ、開催されるって知ったらその、うん、やったーもあったんですけど、やっぱ不安というか、
うん、
おーみたいな感じになってきて、はい、 コン詰めていったのを思い出しますね。
あ、そうなんですね。
やらなきゃって。
あ、2年ぶりに開催されるので、はい、練習をちょっと
頑張ろうってなった覚えてますね、僕も。
でもそういう演奏会があるっていう方が練習のモチベーションとしては、
まあ、あ、そうですね、
そうですね、やっぱりどこに向けたらいいかっていうのがはっきりしてる方が、まあ、目標とかいうかは見つけやすいのかなっていう感じ。
じゃあそれがないときはなかなか活動は練習とかも、
まあそうですね、もうやる曲がないですからね、うん、やっぱり
本番
が
なかった
ら、じゃあ練習する曲もなんかこう定まらないというか、
そうですね、
目標がないので、
ずっと基礎練習ばっかりしてても面白くないですからね。
どうやってこのモチベーション保ってたんですか、その期間は。
でも結構やっぱ演奏だけじゃなくて、うん、そういう仲間との関わりとか、うん、そういうとこでもなんかこの吹奏楽部を通して学んだことってすごく大きくて、はい、やっぱりなんかそういう仲間と一緒にやってるからっていうモチベーションはすごく大きかったのかなと思いますね。
そことのつながりね。平井君はどうですか、モチベーションとかどう保ってましたか。
まあ、僕はもともと普通に音楽好きなんで、うん、その音があるっていうのがやっぱりいいなと思ってたのと、うん、それとやっぱ言ってましたけど、うん、全国にも今こういう時期だからこういう人いっぱいいるんだなって思ったら、はい、俺だけじゃないんだって思ったら頑張ろうってなりますね。
うん、そうなんですね、はい、部活動はそのコロナ期間中も学校で、それともそれぞれ自宅でとか、
なんかちょくちょく泊まったりはしてた。
そうなんだね。じゃあいろいろ工夫しながら乗り越えて、
は
い、
イレギュラーな部活でした、
ね、大変でしたけどね、まあ、それを乗り越えて今は、ね、あるということですけれどもね、はい、じゃあ後半もですね、あの定期演奏会、いよいよあるということで、はい、この話を中心にお聞きしていきたいと思いますが、ここでリクエスト1曲お答えしたいと思います。どの曲からいきますか。
群青日和、東京事変の群青日和、
はい、この曲は何で選んでくれたんですか。
僕たち2人とも東京事変大ファンで、
ファンです。
それで今回選びました、
うん、どのあたりが好きなんですか、東京事変の。
東京事変なんか人メンバー一人一人がすごくこう音楽性を確立してるというか、うん、レベルが高いので、はい、なんかやっぱ音楽をやってる身としてはすごく参考になるところが多いんですよ、
うん、そうなんですね。じゃあ普段のそれぞれの演奏でもちょっとこうなんか影響を受けたり、
あ、ちょっとね
彼はだいぶしてます。
ちょっとどころじゃなく
て、彼はだいぶしてます。
だいぶ受けてる影響、どんな風に影響を受けてる感じ。
なんかもうパッション的な
熱い
心理的な、
それは大事にしてますね、
情熱が、
はい、
ほとばしてしまう。なるほど、
はい、
いいですね。じゃあ改めてグループ名と曲のタイトルを紹介ください。
東京事変で群青日和です。
この時間はハイスクート会員登場のコーナーをお送りしています。今日は有馬高校から吹奏楽部お二人来てもらってます。後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ではお名前もう一度ご紹介ください。
はい、畑末東吾です。
はい、はい、平井龍奈です。
はい、畑末東吾君と平井龍奈君、後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
最初ですね、この後半始まるときに最近ハマってることとか趣味をお聞きしてるんですけど、畑末君は趣味とかいかがですか。
僕あのちっちゃい頃から鉄道が好きなんですけど、それで最近旅行にハマってますね、
はい、鉄道旅、
はい、
そうなんですね。どこ行ったんですか。
この春休みは、はい、友達と一緒に島根、うん、広島の方に行ったのと、あと一人で名古屋に行ったのと、あと弟を連れて岡山に行きましたね。
結構行ってますね、はい、3回行きましたか、
はい。
島根は何線どうやって行ったんですか。
最初新幹線で岡山まで行って、
新幹線で岡山、
はい、そこから特急に乗り換えて島根まで。
特急、はい、それは白尾線。
あ、白尾線です。
お、特急ヤクモ。
あ、それです、それです。
そっか、実は岡山におばあちゃん家がありましてね、その線路が家の前走ってるんですよ、なのでそこ乗ってたらおばあちゃん家が見えたんですけど、言っとけばよかったですね。そうなんですね、これが行きたいところとかありますか。
これから行きたいところ、うん、まあ、今やっぱり日帰りじゃないと、はい、まあ、行けない範囲でしか行けてないので、うん、もっと遠い、まあ、例えば九州とか東京とか、そういったところにも手が伸びたらいいなと思ってるんですけど。
列車に乗って行きたい、
はい、
新幹線、また新幹線、在来線で、
まあ、在来線も使って。
あ、そっか、いいですね。途中でお尻痛くなったりとかしませんか。
基本的にあの一番前に立って車窓を眺めてるので。どっちかというと足がしんどくなってくるんですけど。
なかなかのあれですね、筋金いいですね。いいですね、またそんな話が 聞けたらいいなと思いますけど、平井君はどう、最近思ってることとか。
僕はですね、彼は広い範囲の話をしてくれたんですけど、はい、僕は狭い範囲の話で、
狭い範囲、はい、
幼少期の頃、僕がもう人生の半分を過ごしたんじゃないかっていう公園がありまして、
はい、
そこの公園、まあ、たまにまだ行くんですけど、はい、まあ、具体的に言うと桜が咲いてて、綺麗な公園で、
いいですね、
もう今はどんどん廃止されている地球儀と我々が呼んでいる、はい、まあ、丸いジャングルジムのようなものがありまして、
あ、なんかあったあった、
あれ、分かりますか、
はいはいはい、
それをずっとも回して遊んでたんですね、
はい、
でもまだ僕それ大好きで、
はい、
まあ、一人で行って一人で回すぐらいちょっと変な人なんですけど本当に好きだったんですね。
回してんの？
でも、先日それが撤去されてしまいまして、
はい、悲しい、
とてもその悲しいな
昇進ですね、はい、もう
そこに行くまでの散歩が趣味といった感じ で、
そうなんだ、
はい、悲しかった、
撤去されちゃったんですか。
撤去されちゃいましたね、
結構手がこう鉄臭くなるというか、
そうです ね、 もうね、豆まみれ
それぐらい回してたんですか。
だいぶ回してました本当に。
回して乗るのが好きなの、外回してるのが好きなの、
もうどっちもですけど、もうとりあえずもうでも僕は回す方が大好きで、人を入れて回して、
ね、
また人を入れては回して繰り返してたんですけど、なんか本当に危ないということで、
プロみたいな回し方、すごい遠心力使ってプロみたいな回し方するんですよ。
コツがいるんですか、あれは。
一応腰をこう
腰を入れて
入れる感じですね。でも今公園を見てもやっぱり子供がほぼいなくて、
うんうん、あ、そうなんですか。
やっぱりそのなんか まだ高3なんですけど、うん、時代の流れを感じますね。
はい、時の流れを感じま す。そうか、子供遊んでないなと、公園
遊んでないな、
公園はやっぱり子供が遊んでないとね、
寂しいですね。
そうか、公園大好きだったんですか。
公園大好きでした。
じゃあそれをぐるぐる回す、
回してはしゃいで
ずっと一日そこで過ごしてた、はい、いいですね。じゃあ公園でそういう、 こう回す遊具とか見かけたら回したくなる、やっぱり、
は
い、
回します。
とりあえず行って
回します。
全国のじゃあ遊具をぐるぐる回してきて、
夢です、
ね。
かはい、
いいですね、まあ、そんな二人ですけどもね、吹奏楽部でね今活動中で、はい、そして今日の本題は定期演奏会、
はい、
この PR をねしてもらうということなんですけど、す、ね、改めて開催日時をまず教えてもらえますか。
4月30日の土曜日ですかね、
はい、今月の30日土曜日、
はいはい、
場所はどちらで。
里の根ホール。
お、いいホールで演奏会ありますね。
します、
はい、どちらのホールで。
大ホールで。
大ホールで、はい、そうですか、里の根ホールの大ホールで今月の30日開催ですね、はい、時間は何時からですか。
夕方の
6時
はい、から
から、どんくらいでしょう。7時、
1時間と30分ぐらいか
な。おー、そうなんですね。構成はどのようになってるんですか。
一応3部構成
という
形 で、
部構成
で、はい、
一部はどんな感じで。
一部は、まあ、演奏を、
うん、
現役だけで、
はい、
とりあえず演奏を3曲
3曲
ぐらいしますね、
はい、どんな曲演奏するんですか、は
い、
言える範囲でいいですよ。
まあ、ちょっとネタバレを控えて言うならば、はい、うん、なんて言うんだろう、その、まあ、吹奏楽っぽい、
お、
吹奏楽だなって感じの曲を。
あ、これぞ吹奏楽、
はい、ガツンっていう感じで
青春の音が、
はい、
青春の音が、
青春の音
いいですね。
ガツンと。
じゃあまずはその第1部演奏して、
ね、はい、
2部を、
2部はですね、生徒が考えた、まあ、音楽劇みたいな感じで、
はい、
ちょっと、はい、ストーリーも入れつつ、まあ、演奏もしつつっていう感じで、劇、
音楽劇、
はいはい、
これはオリジナルのストーリ
ー、完全オリジナルなんですけど、
すごい、
今回、
はい、
この彼平井君 が、
はい、
古畑任三郎のパロディで、
一応
平畑龍三郎
こっぱずかしいんですけど
いいですね、平畑龍三郎、
はい、
事件を解決、
平畑として頑張ります。
お、助手はいるんですか。
助手はいないです。
あ、いないの。
残念ながら。
そっか、一人で頑張る、
一人の探偵で。
どれぐらいの長さなんですか、音楽劇は。
劇自体はもう30分、
結構ありますね。
まあまあそうですね、
はい、
それぐらいを、まあ、もう末とで、キャストも全員生徒なんですけど、やるっていう感じで
楽しみじゃあこれは当日見てるね。
そうですね、
楽しみですけど、
はい、
まあ、2部で強いてここ絶対見てほしいっていうポイントとかありますか。
まあ、ストーリーの流れもその生徒が考えてくれてるので見てもらったら嬉しいんですけど、うんうん、やっぱりその、まあ、吹奏楽部なんで、はい、音楽との兼ね合いというか、場面の音楽というか、
はいはいはい、
まあ、どんどん盛り上がっていくのを感じてくれたらなって思いますね、
うん、そうなんですね、はい、でこの定期演奏会で、畑瀬君は 学生式、
はい、
をされるんですね。
あ、もうこれは、去年の夏ぐらいからずっとやってる。
そうなんです、ね、
役職になるんですけど、まあ、イベントとかで式を振ったりとか、うん、まあ、普段の合奏も自分がやったりするときあって、うん、はい、うん、そうですね、式ずっとやってる。
じゃあこの一部、まあ、二部でも指揮をされるんですか。
今回3部ですね。
3部で、
3部で指揮を、はい、
じゃあその3部どんな内容なんでしょう。
3部は、OB OG の、あの、うん、先輩方を入れて合同のステージになるんですけど、はい、これは、あ、まあ、これもまさにその吹奏楽らしい曲もあれば、うん、まあ、ポップス、
うん、
もう結構あの融合した複合ステージみたいな感じになるんですけど、
じゃあこれぞ吹奏楽っていう演奏とおなじみのポップスナンバーと、
ね、はい、
融合した。もう練習とかどうですか、 OG OB の皆さんとの。
もう2回来てくださったのかな、
うん、日数は少ないですけど、結構乗ってくれてる、
はい、
出演してくれる OB OG の方多くて。
ああ、そうなんですね。
助かってますね。
ああ、いいですね、はい、あの最初26名でしたかね、
はい、今25ですね。
25名、はい、で、あの皆さん OG OB の方これと何名ぐらいになるんですか。
40は超えるぐらいに。
結構じゃあ膨れ上がってサウンドもさらに、
まあまあ、圧巻でした。練習の時点で。
ああ、そうなんですね。
先輩方の力を感じましたね。
指揮する上で何かこう気をつけているポイントとか何かありますか。
気をつけていること。
うん、
まあこれもね、できるだけこう感情を乗せていくっていうのは自分の中でモットーではあるんですけど、はい、ちょっと細かいことを言うと、うん、あの前任の学生式の先輩の方に最後に教えてもらった、うん、あの君2拍目の振りが弱いよっていう、
はい、
これ言われて、はい、これだけはずっと意識するようにしてるんですよ。
2拍目の振り、
2拍目、1、2、3、4の2拍目が、はい、
すごいところ見てるんですね。
いや、本当に細かいところまで見てはるんやなと思って、すごいなと思いましたね。
これは演奏する側としては何か影響ありますか。
いや、そのやっぱり先生方の演奏、あの指揮ももちろん吹きやすいですし、はい、でその畑瀬君の指揮になると、うんうん、なんていうの、もうこちら側もパッションが爆発してしまうというか、あのすごいんですね、やっぱあの動きがすごく
てですね、
その、はい、もうパッションをビンビン感じ、もちろん先生方のパッションも感じるんですけども、
はい、それ
以上に
熱い
純粋なんかすごいもの、同世代としてやっぱり感じますね。
やっぱり式が変わると演奏するかも変わるんですね。
そうですね、やっぱりその若い演奏になってるというか、それこそ青春
の音
がしてる気がしますね。
あ、いいですね、はい、でもぜひ3部も、
はい、
ね、聞きどころ満載と、はい、そういうことですね、はい、今月の30日ありますのでね、ぜひ皆さん足を、ね、運んでいただきたいと思いますけど、まあ、今コロナということもあってなかなか練習も、
う
ん、そんなに密にできなかった、
うん、そうです
ね、はい、なんか工夫とかされてたんですか、練習は。
もう練習予定も1日単位でこうすごい細かく設定しないとやりくりできないような感じに今なってるので、うん、はい、その辺はあの部員全体でやっぱり工夫しながらやってるような感じですね、
はい、うん、そうなんですね。じゃあ定期演奏会に向けて今頑張ってると。
そうです。
ということで仕上がり具合としては皆さんの内容としてはいかがですか。
まあ、
まあ、もう一押し行きたいなという。
もう一押し、
はい、
いけるかなと。
まだいけると。
まだまだまだ伸びそう、
まだいけるなと、
はい、
絞り出していこうと、
はい、
もう、はい、
あ、いいですね。ぜひ皆さんね、楽しみに、ね、していただきたいと思いますが、個人的にじゃあそれぞれね、サブ構成ですけど、個人的に楽しみにしているところとか聞いてほしいパートとかありますか。畑瀬君どうです。
あの2部の前に、うん、あのパート紹介、うん、パートごとに分かれて、はい、それこそトランペットとかサックスとかに分かれて、はいはいはい、パート紹介のコーナーがあるんですけど、うん、そこで実は僕あの曲のアレンジを何曲か担当してまして、
すごい、
個人的にはそこも聞いてほしいなとか思うんですけど、
どのようなあの気持ちでそのアレンジはしたんですか。
あ、でもなんかこう一人一人簡単すぎたらまあ面白くないので、うん、まあ、個性を引き出しつつ、
うん、
そこそこの難易度でみたいな感じで、はい、あのトランペットの あの、ね、平井くんのトランペットのパートのやつも担当したんですけど、
う
ん、
そうなんですね、編曲してくれまして、もう部活で何かそういう催し物をするってなったら、うん、だいたい彼に編曲依頼が届きまして、
そうなんですね、すごいですね、
彼が、まあ、必死に授業中に書き上げるという、
あなら授業中に、はい、そっか忙しいもんね、
な
かなかね。平井くんはこうここ聞いてほしいってありますか？
去年も一応定期演奏会は夏ですけど開催できたんですけど、はい、それこそコロナもありまして、その日に警報が出てしまっていろいろ飛んだんですね、
はい、
で僕的には3部をもう毎年楽しみにしてまして、その中学の時は OB OG が乗るってことなんで考えられなかったですし、で去年も楽しみしてたんですけど、ちょっとコロナの影響で飛んでしまって、で今年、まあ、まだ確定はしないんですけど、もう練習もしていってるし、できるってことで、まあ、3部ならではというか、先輩たち有馬高校の OB OG の力をお客さんにも感じ取ってもらえたらいい元気になるんじゃないかなって思ってますね。
はい、じゃあ三本ぜひということですね。そうですね、はい、でお二人ね、演奏をぜひお客さんにね、熱い思いを届けていただきたいと思いますけども、はい、まあ、3年生ということで、はい、活動としてはいつ頃までできそうなのかな？
次のコンクールまでなので、はい、7月の終わりから8月ぐらいですね。
活動できるんですね、
はい、
そうか、じゃあもうちょっとですね、
はいはい、
吹奏楽部入ってよかったなと思うことを振り返って何か今ありますか？
もう、はい、僕の場合はその吹奏楽部に入ったことでこう音楽をし始めたので、本当にまだ17年しか生きてないですけど、それでもなんか自分の人生を変えたと言っても過言ではないぐらいのなんか音楽との出会い、吹奏楽との出会いって本当にそれぐらい大きなものだったので、まあ、音楽もそうやし仲間と出会ったこともそうやし、すごいなんか大きな糧になりそうな予感がしてますね。
そうなんですね。そもそも吹奏楽部音楽との出会いっていつ頃だったんですか？
それがまあ中1の話なんですけど、まあ、その吹奏楽部に入った動機は単純に歌が好きやったからみたいな、本当に単純な動機だったんですけど、ただそこからこう演奏を重ねていくうちにどんどんのめり込んでいってしまって、で今その指揮とか編曲とかそういうところまで足伸ばしていろいろやってるので、これからもそういうなんかどんどん道が広がっていけばいいなと思ってるんですけど。
なるほど、はい、そうか。平井くんはどうですか？入ってよかったってありますか？
これよく顧問の先生方も言われるんですけど、はい、有馬高校って公立なので、その私立の部活と違って、もうとてつもない実力を持った奴らが集まるとかじゃなくて、ただ単に音楽が好きな人らが集まって、まあ、部活をしているという感じで、だからもう決してその全てがうまくいくわけじゃないんですけど、そのやっぱ全員奥には彼も言ってたんですけど、音楽が好きだとか吹奏楽が好きだとかいう気持ちを持って集まれて、その一緒に活動できるっていうのを、まあ喜びを頻繁には感じないですけど、たまにひしひしと感じております。
そうなんですね、はい、頻繁には感じない。
頻繁には感じない。もういつも忙しい忙しいと思ってるんですけど、
ね、バタバタとね、
たまにお風呂入ってる時とかひしひしと感じますね。
そう、入ってよかったなっていうのをそこで感じ、はい、そうですか。でその実感をまた春からね、新1年生にも感じてほしいなと思いますので ね、ぜひ新入部員の皆さんに向けてメッセージをいただきたいなと思いますが、畑末君いかがでしょうか？
本当にさっき話あった通り、こう純粋に音楽を楽しめる部活だと思うので、うちの吹奏楽部は、だから初心者とか経験者とか関係なく、本当に音楽が好きならここに集まれっていう、そういう感じですね。
なるほど、はい、平井君はどうですか？
後悔はしないし、させないので、ぜひ来てください
ということですよ。ぜひ経験があってもなくても大丈夫、はい、ということなのでね、有馬高校吹奏楽部入っていただきたいなと思います。そして定期演奏会、改めてじゃあ日時もう一度ご紹介ください。
4月30日の土曜日の6時からで、
はい、
はい、
場所は
里の根ホール大ホールで、
はい、チケットなどはいかがでしょうか？
チケットなどは今のところ大丈夫、
大丈夫
なしで、はい、
もう連絡先だけ書いていただければ入れるよっていう感じで、
入場無料で、
無料で、はい、
はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。では最後にですね、リクエストをお答えするんですけど、その前にこのコーナーは将来の夢を聞いておりまして、お二人の将来の夢をお聞きしたいなと思いますではまずは畑末君いきますか？
もうそれあれですか、職業とかそういう感じになっ
ちゃ
う？
そうそうそう
職業ですか？でも
やりたいことでもいいですよ。
職業すごく大雑把なんですけど、僕三田で生まれて三田で育ったんで、ですごいこの地域が大好きなので、 あの三田に残って仕事がしたいっていう、うん、それだけは今抱えている。いい
です。音楽の方は？
音楽は、うん、あの仕事にするっていうのは正直そんなに考えてなくて、うん、趣味、一生の趣味としてこう続けられたらいいなと思ってるところですね。
サンダで何か仕事ができたら、はい、やってみたいジャンルとかありますか？お仕事
やってみたいジャンル、うん、あのそう鉄道が好きなだっていうのもあって、うん、その鉄道そのものじゃなくて、うん、結構この都市単位での、はい、まあ、都市開発とかどっちかというとそういうのに興味があるタイプなので、うん、まあ、そういう関連かなという感じです
ね。都市開発ね、はい、いろんな列車を走らせて走る街とかできたらいいですね。
憧れではありますけどね
好きな線とかあるんですか？路線とか。
好きな路線ですか？
列車とか
列車
型とか。
最近で言うと、うん、あの近鉄の、 あの、うん、名阪特急ってあの大阪と名古屋の間を走ってる特急で、はい、あの火の鳥っていう列車があるんですけど、あの平井くんにその写真を見せた時に、はい、めっちゃ何これかっこいいって話になって
僕別に鉄道そんな大好きじゃないんですけどかっけえと思いましたね、はい、
そんなことがありましたね。すごい乗り心地よかったです。
はい、そうなんですね。いつかそういうのが走ったらいいですね、はい、そうですか。じゃあ将来の夢、平井くんいかがでしょうか？
僕はですね、音楽ももちろん好きなんですけど、うん、動物がまあ好きなんですね、はい、でちっちゃい時から誕生日には毎年動物園に連れてってくれ、うん、と泣き叫んでた子供もおりまして
、なるほど、
はい、もう嫌だ嫌だ連れてってくれなと嫌だという子供でございまして、
ただこれだけど、
はい、でまあそこまで将来の夢として意識はしてなかったんですけど、はい、うん、高校生になり、うん、まあ、何をしようかなって考えていく中で、うん、そういう道もありかなって思って、今ではその動物園の飼育員さんとか、はい、はい、なれたらいいなって思ってますね。
おー、そうなんですね、はい、まあ、ここだったら近いとか王子動物園とか。
そうです、王子動物園とか神戸動植物とかいろいろありますけど、
天王寺動物園とか、
まあ、場所は厭わず、はい、動物園で動物のお世話をして
セントラルパークとか、
はい、それこそお客さんに楽しんでもらえたらなっていう。
そうなんですね、はい、動物もいろいろいますけども、好きな動物とか。
まあ小動物がやっぱり。
小動物
癒されますよね。
例えばどういった？
まあ
ウサギとか。
僕今ハマってる動物なんだけど、うん、チンチラってわかります？
チンチラ
まあちょっとちっちゃい、はい、まあネズミというか感じなんですけど、はい、もうモフモフしてる。とりあえずモフモフしてまして、
はい、モフモフしてるね、
はい、モフモフをもう見るだけで感じてるというか
癒される。
モフモフしてまして癒されるなって。
家では飼ってるんですか、動物？
実家で犬を飼ってました、うん、ワンちゃんシーズを飼ってまして。
そうなんですね。じゃあ散歩は？
散歩はしたことないです。
ちょっとそうなの？
ちょっとしたことないんですけど。
実家って親の実家よね。
まあ、親の実家です。そう
です。あ、今住んでるところ
。言葉のあやが今住んでないんですけど、そうですね。ちょっと、
まあ、事情がいろいろね、はい、住宅事情ありますからね。
遠方なので。
ああ、そっか。じゃあいつかできたらいいですね。そうですね、散歩とかね。なるほど。じゃあ動物飼育員、
はい、携われたらなって思います。
そか、頑張ってくださいね、
はい、お二人
ね、はい、では最後にですね、リクエストをお答えしますけども、何という曲を選んでますか？はい、
あの春に似合う曲ということで、うん、嵐の桜酒を。
はい、じゃあ最後にこの曲を、ね、紹介してもらって、締めてもらいたいと思います。
はい、それでは、
はい、今日のですね、まずは私が締めます、ね、はいはい、
失礼しました。
はい、
気が早い
、はい、今日のハイスクール特化に登場のコーナーは有馬高校吹奏楽部からお二人お越しいただきました。スタジオに畑末東吾くん、そして平井龍奈くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールどうぞ。
はい、それでは嵐で桜酒です。